週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
秋のね、夜長ね、なんて言葉がありますけれども、この時期はいろんな余暇の過ごし方がありますよね。そこで今回はコンテンツサービスの最新情報ですとかね、スポーツにも役立つガジェットの比較対決などをお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週はまずネット番組最前線というテーマでお届けします。はい、まあ、今ね、動画配信サービスの競争というのが新しい勢力の相次ぐ参入ということでね、非常に激しくなってきてるんですよね。
はい、もともとこの市場はテレビ局のオンデマンドサービスですとか、定額制の動画配信サービスが主流でした。はい、ところが去年から今年にかけて、まあ、スマホや SNS の時代ならではの新しい動画メディアというのが次々に参入してるんですね。はい、でこれらが視聴者の可処分時間をめぐって熾烈な争奪戦を繰り広げているという形になっています。
はい、まあ、その中でもね、台風の目となっているのはサイバーエージェントとテレビ朝日によるインターネットテレビ局アベマ TV ですね。はい、この4月にサービスを開始してわずか4ヶ月半後の8月には視聴用のスマホアプリだけでも700万ダウンロードを突破したんですよね。これは年内にも1000万ダウンロードを超える勢いです。
すごいですよね。このアベマ TV ですけれども、実は従来型のテレビに極めて似ているのが特徴です。はい、で最大30チャンネルをタイムテーブルに沿って24時間ストリーミング配信します。ニュースや特別番組などを自社制作していまして、生放送しているんですけれども、その他にもアニメやドラマ、麻雀、釣り、音楽といった専門チャンネルもあって、買い付けた素材を自社編成して配信しています。はい、視聴スタイルもテレビと変わりません。でこれまで動画配信といいますとオンデマンド型が主流と見られてきたんですけれども、なんでそのアベマ TV は今までのテレビに似せてきたんでしょうね。
サイバーエージェントは目的があって番組やコンテンツを探す行為というのは疲れるからね、なんとなく気軽に視聴できて、それでいてコンテンツのクオリティはこれまでのテレビ並みに高いネットメディアを作りたかったというふうに言ってるんですね。
なるほど。さらにアベマ TV を1日の視聴数1000万人規模のマスメディアに育てたいとも話してますね。はい、テレビ離れを起こしている世代を、まあ、テレビ的なサービスで取り込んでマスメディアとしての影響力を確保しようという戦略です。
まあ、そう考えるとね、テレビ朝日が加わったっていうことも納得できるんですよね。アベマ TV はネットというインフラの上でテレビのサービスを作り直すというようなものだからなんですね。そこにテレビ局の意気込みとかね、危機感というのが透けて見えますね。
また今や人々の生活に欠かせない巨大なプラットフォーム、SNS の上にも新しいメディアが産声を上げています。はい、LINE が去年12月にスタートしたライブ動画の配信プラットフォーム、LINE ライブですね。はい、これはテレビと LINE を一体化したようなサービスでして、ユーザーはアーティストや芸能人あるいは企業のライブ動画を無料で視聴できるほかに、配信者に対して LINE を通じていいねですとかコメントを送ることができます。
はい、これ誰もが、ね、使い慣れている LINE と連携して楽しめるコンテンツということもあって、スマホ世代の10代20代から圧倒的な支持を受けているんですね。スタート半年後の視聴者数というのは延べで3億5000万人にも達しています。
おー、8月には視聴者が配信者に送れる有料のギフトアイテムですとか、ライブ中の顔をアニメーション加工できるライブスタンプといったものにも対応しています。はい、でさらに一般の LINE ユーザーがライブ配信できるサービスも始めました。
芸能人の、ね、ライブ配信に混じって一般ユーザーの配信が盛り上がっているというような様子はね、以前 YouTuber が注目された頃を思い出させますよね。
そうですね。まあ、こういった新しい動画メディアが切り崩しつつあるのはテレビの画像だけではありません。女性誌のライバルになるような動画メディアも次々に登場しています。はい、でその代表格が若い女性をターゲットにして去年相次いでスタートした C チャンネルとマインです。
はい、このうちの、ね、C チャンネルはファッションとか美容、料理といった情報を1分以内の動画にまとめて毎日十数本配信してるんですね。はい、しかも動画はスマホの画面に合わせて縦長で制作されているっていうのが特徴なんですよね。
これ新しいですよね。で、この C チャンネルが取り上げる テーマは例えばですね、うん、雑誌では教えてくれないアイメイクの裏技ですとか、うん、女子が無意識にしている色っぽい仕草トップ5といったようにもう本当に女性誌そのものなんですね、はい、今年7月には1年前の20倍にあたる2億回の再生回数を記録しています、
はい、まあ、これまでの、ね、コンテンツ制作のあり方にこの C チャンネルが、ね、まあ一石を投じているのがモデルやタレントを組織したクリッパーと呼ばれる女性たちの存在なんですね、
はい、
で配信する動画にはプロのカメラマンによる映像に加えてね、クリッパーたちがスマホで自撮りした動画というのも使われているんですよね、うん、で映像のクオリティを担保するために編集はプロが行うんですけれども、その素材は必ずしもプロが手間暇かけてね撮らなくてもいいという考え方なんですね。
もう最近みんな自撮りとかも含めて映像を撮ったりするの上手になってますもん ね、
そうですね、
機材もすごく高機能化してますし、まあ、このように新興勢力のメディアが勢いを増す反面、うん、数年前のサービス開始時には注目の的だった定額制動画配信サービス、こちらは転換期が訪れているようです、
はい、
2011年に日本上陸を果たしたアメリカの Hulu なんですけれども、こちら今加入者数が伸び悩んでいまして、日本法人が今日本テレビの傘下で反撃を狙っています、
はい、
それからですね NTT ドコモの DTV、 こちらは月額税別500円という他より安い料金とドコモショップの販売力を生かして500万加入を達成しました、うん、でそこに9月世界190カ国で事業展開しているネットフリックスが上陸しまして、うん、Amazon も Amazon プライムビデオをスタートさせるといったように混戦模様になってますね、
うん、まあ、プレイヤーが、ね、増えて競争が激しくなる一方でね、配信される映画やドラマといったコンテンツはどうしてもまあ重なってしまいますよ ね、
そうですね、
この結果各社は映画とかドラマを独自に制作したり独占配信コンテンツの数で競うようになってきてます。
でこの競争の第2幕の先頭を走るのがネットフリックスです、
はい、
今年は60億ドルを投じて600時間分のオリジナル作品を作るという方針なんですけれども、はい、6月には日本でも又吉直樹原作の火花、うん、こちらを独自にドラマ化して話題になりました、
はい、
それにアマゾンも日本で20作品を独自制作して提供すると発表していまして、人気漫画をドラマ化した作品の配信を始めています、
うん、これまでねクオリティの高い番組を視聴者に提供してねトレンドを牽引してきたのはテレビ局だったんですよね、うん、それが今やこうした新しい配信事業者が存在感を非常に増してるんですね、
うん、
でアメリカではねこうした大手が独自に制作する映画とかドラマにハリウッド俳優がこぞって出演するようになってきてるんですよね。
すごいですね、
うん、
まあ、確かに日本国内でもアベマ TV ですとか LINE LIVE といった新興勢力にこう低予算のバラエティ番組がもう侵食されてしまっているというような傾向もありますよね、うん、
はい、まあ、限られたね可処分時間を奪い合う、まあ、イストリーゲームのような結果次第ではですねメディアの勢力図が塗り替わる可能性もあり得るでしょうね。
そうですね。今発売中の日経トレンディ10月号では最近注目のネット番組ですとかそのプラットフォームの動向を詳しくご紹介しております。ぜひお読みください。週刊日経トレンディ前半はネット番組最前線というテーマでお届けしました。
週刊日経トレンディ後半は心拍センサー付きウェアラブルウォッチ、これの比較対決をお届けします、
はい、
まあ、最近ね歩数ですとか消費カロリーをねこう計測できる活動量計の市場が非常に広がってますよね。
そうですね、もともとランニングですとかウォーキングがブームになって久しいというところもありますからね、
はい、
この活動量計なんですけれども、シンプルなモデルから複数のスマホアプリと連携できるようなモデルまで選択肢は豊富にあるんですけれども、はい、その中でも最近特に増えているのが心拍センサーを搭載したウェアラブルウォッチです、
はい、まあ、そこで今回はね実勢価格が3万円以内で心拍センサーを搭載している3つのモデル、 ASUS JAPAN のリボウォッチ、エプソンのパルセンス PS600、 フィットビットのフィットビットブレイズを比較しました。
まずですね3つのモデルとも心拍それから歩数、移動距離、 睡眠、うん、そして消費カロリーといったものの表示が可能です、
はい、
活動量計として計測できる基本機能には大きな違いはありません、
はい、その中でね、差が出たのは実際の使い勝手なんですね、
はい、
日常的に利用する活動量計としてね、最も使いやすかったのはエプソンだったんですね、
はい、
特にその円形の液晶パネルの外周部、これを利用したサークルメーター表示というのが、まあ、分かりやすくて、ジョギングとかサイクリングといったような運動中でもね、運動の強度というような情報を視覚的に素早く確認できたんですよね。
これ腕時計も同じなんですけれども、うん、一瞬でこう情報を得ることができるっていうのが、はい、この手のガジェットの大事な部分だったりしますからね、うんうん、
はい、
さらにですね、うん、あらかじめ設定しておけば脂肪の燃焼に効果的と言われる有酸素運動ゾーンに、まあ、心拍数が到達した時に、うん、バイブレーションで知らせることも可能です、
はい、
こうなりますと画面を見なくても運動のペースを調節できますから、とても便利ですね。
そうですね、一方の ASUS なんですけども、これはエクササイズモードにしておくと心拍数が有酸素運動ゾーンに到達した時に液晶ディスプレイの下にある LED が緑色に点灯するんですね。ただまあ ASUS とそのフィットビットはですね、振動で通知する機能というのは搭載してませんでした。
まあ、それからですね、画面表示にも違いがありまして、うん、液晶が常に表示されて情報をいつでも確認できるのは ASUS と Epson です、うん、フィットビットは手首を動かすかボタンを押さないと画面が表示されません、
うん、
まあ、ここがやや不便を感じたポイントですね、
はい、
そして時間と心拍を同時表示できるのは Epson とフィットビットだけでした。
はい、まあ、結局のところね、画面の情報表示においてはね、液晶を見るだけで常に時間と心拍を同時に確認できるエプソン、これが最も使い勝手が良いと言えるでしょうね。
ちなみにバッテリーの駆動時間を見てみますと、スペック上ではエプソンとフィットビットが最大およそ5日間なのに対して、 ASUS は最大およそ7日間と長くなっています、
はい、
ただしこれはエプソンが心拍を毎秒測っていて、うん、フィットビットが5秒ごとに測っているのに対してですね、うん、ASUS は15分から20分ごとの計測の場合の数値になってるからなんですね、うんうん、なので ASUS で心拍を常に計測するエクササイズモードを使用すると、当然バッテリーの駆動時間は7日間よりも短くなります。
はい、エプソンは液晶画面をスリープさせる省電力設定を使った場合ね、活動量計モードでおよそ7日間、時計モードでおよそ18日間使うことができます。長期の出張の時とかね、充電を忘れた時でも腕時計として使えるのは他にないメリットですね。
電池切れちゃったらあと何にもできませんじゃちょっとさすがに辛いですし ね、一方でスマートウォッチとしての機能が高かったのは ASUS です、うん、電話やメールのほか SNS の通知にも対応していまして、3つのモデルの中で唯一それらのメッセージの一部をテキストで表示することができます、
はい、
まあ、スマホをいちいちポケットから出さなくてもいいというのが便利ですね、
はい、これに対してフィットビットはスケジュールと電話、それにエプソンはスケジュールと電話、メールの着信通知というのが可能でした。
そう考えるとスマホと連携するようないわゆるスマート機能を重視するのであれば ASUS が候補になりそうですね、
はい、ただね、心拍センサーを搭載した活動量計としての機能と使いやすさを両立して、まあ、シンプルなんだけれどもスマホ連携機能も使えるといった総合力ですね、これだとやはりエプソンに軍配が上がりますね。
なるほど、今発売中の本誌日経トレンディ10月号には今回ご紹介した3つのウェアラブルウォッチのデザインや画面も詳しくご覧いただけます。ぜひお読みください。週刊日経トレンディ後半は心拍センサー付きウェアラブルウォッチの比較対決をお届けしました。
ヨッシーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はヨッシーさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ夏ももう終わりですけれども、この夏はどっか鉄旅とかなさいましたか？
全然しなかったですね。
あらま、
珍しい。
数週間前にね、
はい、
台湾のV エアーの記事を私拝見させていただいて大変勉強になったんですけれども、かたや鉄道の方はダメだったと。
あ、そういえば鉄道乗りましたね。
乗ってるじゃないですか。乗ってるじゃないですか。何乗られましたか？
台湾一周しました。
素晴らしいじゃないですか。台湾の新幹線ってあれ日本の企画でしたよね。
そうですね、
そういうのに乗ったりしたんですか。
そうですね、あとは台湾で一番古い鈍行列車みたいな。
あら素敵。乗ってないこと全然ないじゃないですか。
いずれ記事にしますんで、
はい、ぜひよろしくお願いします、はい、お願いします。ということで今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、モトローラのですね、はい、SIM フリースマホ、はい、新しいもの出たんですけども、これについて取り上げたいと思います、
はい、モトローラって言いますと日本でね、携帯電話サービスが一般化した頃にはよく聞くブランドでしたけれども、それが SIM フリーでっていうのはね、なんとなく新しい感じがしますけれども、はい、
そうですね、7月にですね発売されたモト G4 プラスという名前なんですけれども、はい、これの一番の特徴がですね、はい、デュアルSIM、
はいはい、2枚SIMカードが、
はいはい、ただ、日本で今までもデュアルSIMの商品って何点か出てるんですね、はい、っていうのは海外でデュアルSIMっていうのは結構メジャーな技術なので、うん、日本でも売られていたんですが、うん、海外で売られてるデュアルSIMのですね問題は一つがLTE なんですけれども、うん、もう一つが 2G なんですね。
またえらい古い規格ですね。
海外だと音声通話はまだ 2G が多くてですね、うん、使えるんですけれども、うん、日本はすでに 3G に移行してますので、ね、まあ、事実上日本ではデュアルSIMでも1枚しか使えないという状況でした、うん、で今回初めてですね、うん、Moto G4 Plus は 3G と、まあ、LTE4G ですね、うん、の同時待ち受けに対応しました。
なるほどなるほど、
はい。でどういうふうに使えるかというとですね、SIM、うん、を2枚挿しますと、うん、1枚はいわゆる格安スマホの SIM を挿しますと、うん、これでデータ通信安くできますと、うんうんうん、もう1枚は既存のキャリアの SIM を挿しますと、これで通話定額ができますと、うん、そうすると今までまあ一般的にですねガラケーと格安スマホの2台持ちと言われてたのが SIM、うん、の2枚持ちですね、うん、同じスマホに2枚の SIM を挿すと、
そうですね、
いうことで使えるようになるということで非常に便利だなと思います、
うん、それはいいです、うん、僕も今、テザリング用のスマートフォンは格安 SIM を挿したもの、うん、それとまあ普通にキャリアのスマホを持ってるという話になってるんですけど、はい、それを1台にしてなおかつそれと同じ運用ができるということであれば、うん、はい、
そうですね、
とっても便利です。なるほど、ちょっとこれは売れそうな予感がしますけれども。
そうですね、
でもお高いんでしょ。
価格はですねいわゆる SIM フリースマホの中では、ミドルスペックのちょっと上、うん、ということになってまして、うん、35,800円、
うんうんうん、
ということで、
まあ、意外と
お値頃ですね、うん、で一応フル HD のディスプレイですし、うん、若干その CPU がスナップドラゴンの617というですね、うん、800台ではないのでちょっとミドルスペックってことになるんですけれども、まあ、それ以外のところは非常に機能も充実してますと、
うん、ですね、なるほど、はい、分かりました。ちょっとこれは注目しておきたい、ね、スマホになりますけれども、
まあ、時代とともにね出てきたものっていうふうに言えますよね、
はい、そうですね、分かりました。それでは吉津スコアに参りましょう。このモトローラのモト G4 プラスのホニャララ度を10点満点でお願いします。
お得度100点で。
おお、100点、100点。
あれヨッシーさんが100点出すのってすごい珍しくないですか。
まあやっぱり2枚持ちっていうですね、うん、新しいスタイルが提案できているっていうところですね、う
ん、あ、なるほど、
非常にいいと思う。まあ今後ですね海外では同じような商品たくさん出てますので、うん、どんどん日本に入ってくると思います。
うん、これはちょっと注目です ね、ヨッシーさん100点出ました、
はい、
あれ10点満点ですけどね。
あ、そうだ、そうでしたっけ。
ということで吉津チェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。で今回ご紹介したのはモトローラの2枚の SIM カードが入る SIM フリースマホ Moto G4 プラスでした。吉津さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということでですね、いよいよこの本誌10月号にですね、
はい、
トレンドエクスポ東京2016の告知が載っておりましたので、はい、ちょっとお話を伺いたいなと思ったんですけれども、はい、体感体験テクノロジーとマーケティングがヒットを創造というテーマでですね、11月の11日金曜日、ちなみに私の46回目の誕生日ですけれども、
そうですか、おめでとうございます、
は
い、
それと翌日12日土曜日東京ミッドタウンで開催されます、
はい、
入場料は無料になっておりまして、はい、一部のカンファレンス等が有料になっています、
はい、
まあ、去年はですね、 名前が若干違いまして、トレンディエクスポ東京2015というタイトルで秋葉原で開催されてですね、これが新しいヒットとか消費を作りたいビジネスパーソンに大好評、私も見に行ってですね、えらいことになってたんですけれども、今年トレンドエクスポというふうにさらにこう枠組みが大きくなったような感じになったんですけれども、今回は、どんな感じになりそうなんですか？
いやもうですね、去年の、段階ではね、トレンディーっていうものがリアルのイベントをするというのが初めてなんですよね。読者もそうだったり、実際にその仕事に関わるなんかビジネスのネタを探してらっしゃる方っていうのは初めてなんて、どんなもんなんだろうかというところで、秋葉原でやってみたんですけども、今年はなんと東京ミッドタウンですから、もうなんかちょっとバーンと規模がですね、何倍ぐらいだろうにものすごく拡大してるんですね。
あの言い方あれですけど、秋葉から六本木になってこうさらにこうトレンド感がみたいな。
そうなんですね、でそれでそのトレンディエクスポからトレンドエクスポに名前を変えた理由というのもですね、もちろん日経トレンディというものが基軸にはなるんですけど、そのトレンドを作り出すっていう意味合いでいくと、その雑誌単体ということではなくて、もういろんなトレンドを来年ね作っていこう、あるいはビジネスにしていこうっていうようなところ、ヒット商品生み出そうだったりとかっていうところがかかってくるわけですよ。つまりトレンディもそうですし、私がね関係している局の例えば日経エンターテインメントだったりとか、日経大人のオフだったりとか、トレンディネットだったりとか、あるいは日経 PC21 とかね、そういうそのいろんな媒体が日経 BB 社にはあってですね、でそれで次のものは何だろうかっていうのは、みんながいろんなジャンルで情報を集めているんですよね。それで今後も大きく発展させていこうということで、トレンドエキスポという名前に変えたわけですね。
面白いですよね、基調講演なんかを見てみるとですね、テクノロジーが作る次世代の製品とサービスということで、人工知能と車が変える人々の暮らしというテーマでですね、トヨタの岡島博さんという方が講演をしてくださったりですとか、あとセッションの方を見てみるとですね、カリスマバイヤー座談会、これ去年すごい好評でしたよね。
そうですね、
結構でっかい会議室に人がすし詰めになってて、ドア開けるとモワーってしてましたけども、
そうですね、
それがまたカリスマバイヤーを招いて開かれたりとかってしています、でさらにですね、ユニバーサルスタジオジャパンのあの CMO 執行役員である森岡さん、もう登壇決定という告知が入っていますので、今後ですね、日経トレンディネットとかで徐々に詳細が明らかになってくると思いますし、でこの番組の中でもですね、ちょっと一回きちんとお話をさせていただきたいと思いますので、ぜひですね、11月11日金曜日、12日土曜日のスケジュール帳にミッドタウンのトレンドエクスポ東京2016を書いておいていただきたいなというふうに思います。
そうですね、先ほど一番最初に挙げた体感体験、テクノロジーとマーケティングがねヒットを生むというようなテーマなんですけども、本当に今そのさっき言っていただいたみたいに、テクノロジーっていうものが生活あるいはビジネスを大きく変えていってるわけですね、AI もそうですし、フィンテックってもそうですし、自動運転っていうのもそうですし、で IoT っていうね、2週間日経トレンディでももう今年の大きなキーワードとして挙げてきましたよ ね。そういったものがやっぱり新しい時代を作り出すんだっていうことと、もう一つはやっぱりそのトレンディがやってきたいろんな次のヒットを生み出すという意味合いで、そういうマーケティングですね、そういったところが非常に重要になってきている時代なので、その人たちの各業界のキーマンをですね、もうちょっと出てくださいよっていうような形でお願いしている最中なんですね。
ぜひどんな人が来るのかも含めてですね、またちょっとこれからちょいちょいご紹介させていただきたいと思います。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。